こんばんは。
こんばん
こんば
は。
んは。まあね、先週はね、テンション高く行きましたけど、今週はそこまでテンション高くは、
若
そうだ、
干高
し
め。
ましたよ、でも。
若干高めです。
若干高めで。いやー、先週はお疲れ様でした。さちがみ先生とね、中地君で、二人でちょっと繋いでもらいましたけども。
まあ、雑談でしたね。
ちなみに、モクさんは聞きましたか？
聞きましたよ。
ああ。もう僕も、まあ僕は編集ね、いつもしてるので、聞いてますけど、もう僕編集中に大笑いしまし
そんな面白ポイントありましたか？
たけど。いや、すごかったですよ。イニシエーションラブのね、話。まあ、この聞いてない人はぜひ、聞いてほしいんですけども。大どんでん返しがわからないまま終わっていったっていう。あのくだりはもう、
いや、
笑っちゃいましたね、思わず。
不安でしかなかったですよね。
みんな見たことあるんですか？
僕は読みました。
あ、じゃあ、どうでした？そんなことは全然なく。
まあでも、中地君、安心してください。あのね、うちの奥さんがね、中地君と同じ状況でしたよ。
おっと、ありがとうございます。いや、これ僕悔しくて、僕の奥さんにもこれ、読ませました、すぐに。読んでやったら、僕、なんかもう、わからんって言ってました。だいぶわからんって言ってたんで、僕がもう、しょうがねえな、ヒントやれよ、みたいな 感じでちょいちょいヒント当てたら、あーって言った後に、なんか、わからんとか言ってました
それでも。
それでも、ちょっと、こんなんわからんし、とか言いながら、ああ、そういうことみたいな感じで、こう、どんどん、僕がちょいちょい、ほら、ああいうことあったやんとか、こう、得意気に、こう、
なるほどね。
そうそうそう。
じゃあ、ここいら界隈ではわからない派が。
多いね。でも、僕からしたらね、僕はもう最後、パッて見た瞬間に、もう、わーってなった。もう、すぐ分かったんです。
それも、でも、ある意味、佐藤さんはもう、作者のあれにはまってるんですよ、それはも
まあ、だからね、まあ、まあ、すぐ分かった僕から言うと、しかみ先生。ここテスト出るよってずっと言われ続けてるんですよ、これは。もういろんなメディアもそうだし、映画化もされるにあたって最後の何分間がとかね。
そうっすね、確かに。
もうね、もうね 誰がこの本を手に取っても、もう最後の大どんでん返しにみんな騙されるみたいに、もう、ここテスト出るよって言われてんのに、テスト終わった後に、テスト出た？みたいな。
いや、もうおっしゃる通り、本当に、どこにも答えあったみた
そ
いな。わかんない。問題すらわかんなかった。
う。そう。まあ、だからこれはね、だから数学のテストで、ここテスト出るぞって言った時に、まあ、普通、数字が全く一緒のテストなんて出ないわけですよ。ね。そのさ、公式を使って同じ似たような問題が出ますよ、みたいな。そのなんていうの、バックグラウンドもちゃんと読んで、理解しておきなさいよっていうことで、普通は言うわけですよね。一番最後にさ、ドンと答え合わせが出るようなね、小説だったらもう、最後だけ読みなさいよみたいな感じじゃん。
まあ、確かにそうっすね。
で
僕、
もね、
そういう問題、すごい苦手でした。
いやもうね、ほんとね、もう中地君にしろ、まあ、うちの奥さんにしろ、まあ、ケイちゃんにしろ、もうね、もうみんなバカ。あえて僕は言いたい。まあ、バカだと。これはね、褒め言葉だから。バカだと言ってるのは、これは褒め言葉として受け取ってほしいね。よく言う、ほら、野球バカとかさ、サッカーバカとか言うじゃない。あれはさ、野球に、その一つのことについても、徹底的にのめり込むことを野球バカっていうわけだよね。中地君とかは、その小説を読んでるときに、今のこの文を読んでる間は、もう、その前の一文をもう全部忘れてるんだよね。もう、今にしか集中しないわけ。
ああ、そうですね。
常に今、常に今に集中して、最後の小説を今を読む。で、終わって、だから、
もう本当に、だからって感じですよね。
もうだからね、そのね、今にしかもう見てないわけよ。今を集中するわけ。だから、彼のね、中地くんのようなタイプだったりとか、まあ、ケイちゃんもそうだけども、どんなドッキリにも引っかかる。ね、結局、あれ、これなんか、あの時にあったの怪しいからこういうドッキリじゃねえかとか、うん、あれ、これはちょっと怪しい、なんかね、こう、俯瞰的に見るとちょっとおかしいなっていうことを考えない。もう、今しかないから。今起きてるそのこと、その文章が全て。ね、だからもう俺はもうだからそれはもうバカだっていうわけ。だからこれはもうあれだよ、ある意味天才だって言ってるからね。もう今、今にしか、今集中してもう 100% そこに自分を出し切る。中地君言ってごらん。俺はバカだって。
いやもう自信を持っていますよ。俺はバカですよ。何にでも僕はね、バカになれる。バカになれる、俺は。
いやだからね、まあ、これまあフォローじゃないけども、そういう人はやっぱりね、もう一つの物事に対して 100% 自分を出せるから、結果いいことが起こりやすいよね。まあ、どんなことに対しても 100% を出せる。まあ、だから僕みたいなタイプとかは、こう常にこう、なんていうの？一歩引いて、全体を見る感じ。だから中地くんなんかはもうクリエイティブなこと。例えば、陶芸とかさ。何か作品を作るっていうその一点に集中することに多分相当向いてるんだと思うんだよね。逆にそのマネジメント
はいはいはい、
はい、うん、こう広く見てここでこうやってああやってこれこういう人をこう動かすみたいなさ、
うんうんうん、
そういう意味では多分なんかしかも今にしかも
いやもうね本当おっしゃる通り、うん、ただ今の立場だけで言うと、ちょっとそっちの方に近いんですけど、
そう
本当に今にしかないから、うん、長瀬さんあれはって言ったら、あ、本当それやらないととか、本当それやらないと、うん、ごめん、忘れてたとかね。うん、今に集中しちゃうから、今に集中しちゃうから。
すぐ言うからね。そういう人はね、ちゃんと自分で言い聞かせる、俺はバカだと。でもそれはバカってのは天才って意味だからね。いい意味で。いい意味でバカ。いやーでもね、いやもう久しぶりにまた涙を流すほど笑わせていただきましたよ。
いやよかったですよ。神回ができた、また。
あれ本当に神回。あのね、本当にみんな見てね、でも結構多分それで分かれると思うんだよね。そのバカなのか。ちゃんとして俯瞰として見てるのかみたいな感じで。なんで、いや確かに、俺は、当たり前のように最後で分かるじゃんって思ったんだけど、
でもやっぱり、今の発言もちょっと、それはもう、こちらサイドにとっちゃ、もうちょっとちょいちょいちょいですよ。あれだけで分かるわけがないっていう。
そうですね。だから、あれなんで。
おあら。
あら。
メイン MC が。
メイン MC が。
メイン MC がね、今ね、固まっちゃいましたけどね、多分もうそろそろ復活すると思います。
そっか。
なんだ。
読んでみようかな、本当
に。読んでみようかな、本とかあんまり読まないけど。
いや、
読んでほしいね。
ぜひ読みましょう、うん。ぜひ読みましょう。
面白いんで。僕落ちましたけど。最近、あれですね。僕、イニシエーションラブはもう、あれ、いつだったかな。2年ぐらい前に多分読んでる。
そうですよね。それぐらい前
に。ちょうど話題になった時に、もうすぐ読んだんです。今ね、うん、この前、ちょうど火花を読みまして。
お、
先週ね、中地君と渕上先生も話題に出てましたけど、火花はね、面白かったです。
あ、本当ですか。
うん、
あれ、なんかすぐ読めそうな感じじゃないですか。
うん、ね、2時間ぐらいで読めると思う。集中して読めば。で、芥川賞っていうのは、基本的に純文学で、
うん。
直木賞が、まあ、大衆文学っていうのその いわゆる一般的に読みやすいものっていうふうに言われてるんだけど、 火花はまあ芥川賞で純文学でちょっととっつきにくいっていうイメージの賞なんだけど、意外とね笑える文章も別に読みやすく、
うん、
僕は結構声に出して笑っちゃいましたね。
お
そんな話なんですね。
あのね、なんて言うんだろうね、すごくシュールというか思わず笑っちゃうっていう感じですね。その笑わせようとして笑わってる、笑わせようとして書いてる本っていうよりは、なんかその情景とかそういう至るまでになった心境みたいなところにちょっと笑えるというか、その物語の中でね。まあそのストーリーとしては売れない、お笑い芸人の話、
うん
うん、なんだけど、まあそこからこういろいろとね、その、なんて言うんだろうな、いわゆるその笑い芸人が売れるまでを描くとかじゃない、全くなくて。
そうなんだ。
うん、そんなんじゃなくて、その日常を、こう、日常に起こるこのストーリーとかを、まあ淡々と描いてるんだけど、うん、まあお笑い芸人だからこそ、うんうん、その物事をなんとかこう面白おかしくじゃないけどこう浮かび上がらせていくみたいなところ、
うん、
まあ、日々のこのお笑い芸人の生き方みたいな感じをちょっとこうスト小説にまとめ、きれいにまとめてみましたみたいな、
うーん、
純文学って感じですね。じゃ
あ、うん、あの文章はね、かなり純文学なんだけど、ストーリーがすごく入ってきやすいから、意外とすんなり違和感なく読める。
うん、
まあ特に結構泣けるとかいう人もいるみたいだけど、泣きまではしない。でも多分ね、中地くんみたいなバカな人は泣けるんだろうね。
本当にね、感情、最近かの感情移入具合がちょっと半端なくて、本当にいやもう、サトシさんから勧められれば泣くわけないじゃないですかって言って、もうそのものの3分ぐらいで泣いてました。
泣いてるね、泣いてるから。
本当に。もう本当に、移動中のなんかちょっと見たやつとかでも、
うん、
瞳をはばからずちょっと泣いてますもんね。いや、熱いとか思いながら。まあ、感情移入とかちょっと最近、激しい。
もう、だから、火花もね、結構そういう意味では、意外と、感情移入できるところも多いんじゃないかなっていう気がしますね。
うん、
レンタルするには相当多分、レンタルというか図書館で借りるには多分相当時間かかるだろうから、なかなか借りれないとは思うけども、機会がある人はね、ぜひ、まあ僕は買いましたけど、読んでみてください。面白いです。
うん、
僕もアップルの iBooks で親と共有してて、親が見たいって言ったから買ってあげたんですよ。はい、でも、僕読んでないです。
何で？いや、せっかく買ったらね、
ね、
うん、ぜひ、もう本当2時間ぐらいで、まあ1日で読まなくてもね、1日15分でもさ、1週間ぐらいかけて読めたら結構面白いと思うんで。で、ついさっき読み終わったのが、教団 X っていう本なんですけど、知ってますか？
教団 X。
聞いたことがある、ね。
なんか聞いたことある。
なんか今人気だみたいな。
又吉が、本をね、出した時にちょうどほら、なんか小説ブームじゃないけど、いろんなところでこの小説を、みたいな紹介をするコーナーいっぱいあったでしょ。
はい。
アメトークでもあったじゃない。
はい、アメトークありました。
で、まあ、その中で必ず紹介されてたのが、中村文則と西加奈子っていう小説家がいて、ね、その中村文則っていう男の方の、が書いた最近一番最新作の本が教団 X っていう話なんですけど、まあ、それ読んで、まあ、
最高傑作とか。
いや、まあ、でもね、又吉とか他の芸人とかはもうめちゃめちゃ大絶賛してて、でもね、レビューはいまいち低い。
本当ですか？
っていう感じね。まあ、なんで低いかって言ったら、とにかくこう、 描写が結構エログロというか、うん、あ、なかなかなものなので、まあ、読みたい人は読んでくださいって。まあ僕はそういうの結構、あの、なんていうの、ハセ聖秋とか知ってますかね、知らないか、
うん、聞いたことある。
ハセ聖秋。ハセ聖秋。プロレスラーじゃないよ、中地君。
もうその、ハセさんって言ってもその人しか出てこないんです
よ。不夜城。
不夜城、そう。不夜城っていう、そうそうそう、とかね、あの、まあ、歌舞伎町とか、その新宿のね、その裏側を書いたような本とか、まあ、そういうのが僕好きだったんで、去年 X も、まあ、僕はそう、かなり楽しめて読みましたけどね。それはね、あの、根本的なものは宗教をめぐっての話。
うん、
まあ、教団 X っていう宗教があって、宗教団体があってみたいな、そこをめぐるいろんな、話なんだけど、まあちょっとあんまりね、そのすごい長いんで、それは。多分それはね、読んだら延べ9時間とか。
おう。
へ
ぇー。9時間か。なかなか分厚い本ですね。
対策だな。
おう、そういうこと？
おぉ。
よかった。
落ちました。
落ちたことに気づいてなかった。あれって待ってたら、あれそういうこと？
あれ取り、あれ取りますな。
ちょっとね、今日の放送あれ取りますけどね。延べ9時間とかかかりますんで、あの、なんて言うんだろう。ちょっとね、長めにこう楽しみたいなっていう人にはおすすめの本ですね。
うん、
まあ、ここにいる人たち、あまりこう本読む人があまりいない。漫画はね、結構読んでる人は多いかもしれないけどね。
うん。
漫画は読んでますね。
まあ、そうだ、本といえば、あの僕はあの、Kindle っていう、
ああ、はい、はい。
まあ、アプリは有名ですけど、
うん、
Kindle っていうね、端末のことを実は Kindle って言うんだよね。
うん。
Kindle っていう端末があって、うん、この1月だったかな、あの、買いまして、もう、本を読む専用端末ですよね。
うん。はい、はい、はい。
あの、こう、iPad とか iPhone でももちろん読めるんだけど、やっぱりほら、いろんな通知とかが来ると、本にこう集中できないことが多々あるじゃないですか。
うん、
だからまあ本ね、あの実際に図書館とかで借りてる人だったらわかると思いますけど、そこにね、やっぱこう没頭するのがやっぱ一番いいんじゃない、
うん、
と思ってね、あのちょっと Kindle、うん、まあ、Kindle、ペーパーホワイトっていう端末をちょっと買いましたけど、
うん、
やっぱいいですね。特にあの通知が全く入りませんし。で、うん、
その画面のその何ですか、見やすさ的にはそこはそんなに大差ないんですか、どうなんですか。 やっぱ
もうね、ライトの使い方が全く違っていて、で画面も液晶も全く違っていて、
うん、
うん、まあ、普通の iPad とかはフロントライト、あ、じゃない、バックライトか、バックライトで液晶を使ってるから、液晶側から自分に向かって光が流れてるんだよね、
うん、
だから眩しい、
うん、
だけど Kindle の場合は e-link っていう、特殊な、まあ、インクっていうか液晶を使っていて、
うん、
でしかもフロントライト、画面を照らしてる、
うん、それがいいな。
だから昔の時計とかそうで、あと、ね、腕時計とかさ、ライトついてたでしょ、うん、昔。
ああ、
それをしたら時計が光る、ね。あれってフロントライトで時計を光らせてたでしょ。はいはい、時計側にライトを照らしてたじゃない。わかるかな、はい、これ。
ああ、うん、なんか、わかります。
わ、ね、
はい、
かる、
はい、はい、はい。
自分の目には眩しくないんだよね、そこまで。
うん。
うん、で、俺寝る前に読みたくて、でも iPad とかだったらすごく眩しいから。
眩しい、眩しい。
っていうのがあって、うん、ちょっとどうしようかなって、もうずーっと迷ってたんでね、もうここ2年ぐらい迷ってて、毎回買おうか買わないかっていうのを。
佐藤さんにしたら長いっすね。
長い。
いや、だってやっぱほら、iPad でもこと足りるっちゃこと足りるわけだから。
う
でもまあ、とりあえずこう相談しつつ、でも、まあ、iPad でいいかみたいなことを言ってたんだけど、最近ね、あの、車移動ちょっとやめて、バス移動とかに変えてるんだよね。うん、
へぇ、
そうすると、ほら、バスの時間をちょっと自分の好きなように使えるじゃない。
ああ。
で、まあ、そこで iPhone で読めばいいんだけど、あの、自分の性格的にそこでバッテリーがなくなるのがすごく嫌なのよ。
なるほど。なるほど、うん。
バッテリーなくなるのも嫌だし、で、わざわざ iPad を出し、まあ、iPad ちょっとあの 9.7 インチのを使ってるからでかいんだよね。
ああ。
そこで、Kindle を使えば、Kindle ってすごく小さいんですよ。iPad mini よりも小さくて。
あ、そうなんだ。ミニ
より小っちゃい。iPad mini よりちっちゃい。しかも充電が2週間持つ。
うん。
ですよね。
めちゃめちゃ持ちます
よ。うん、めっちゃ持つ。で、まあ本を読みたかったんで、じゃあもう Kindle 買っちゃえと。もう、ついに決めまして、買っちゃいました、ね、
うん。
で、実際もう、1ヶ月弱使ってるんですけど、あ、そんなには経ってない。まあでもそれ結構3週間とかは経ってると思うけど、いいですよ。やっぱその没頭できる感じと、あと、買った本であれば何冊でも結構もう持ち歩ける。
持ち歩ける。
うん。で、小さいからどこでも。まあ今特に冬とかは、コートのポケットとかにも入るんで。
へぇー。ちょっとちっちゃいから入る。
そうそうそう。で、まあそれを取り出して読む。で、もう一つね、あの、プライム会員、アマゾンのプライム会員だと、月一冊、うん、そのオーナーライブラリーっていうところから一冊だけ借りられるんだよね。あの無料で、なんでそれでちょっと気になる本を1ヶ月間かけて読むとか、
借りるん、
そう借りる、だから1ヶ月でまた返してまた新しい本を借りるみたいな、
へ
え、そういうのもできるし、でまあなんていうの、他のアプリとも連動としてるから、途中でやめて iPhone から途中から読み始めるとか、iPad で途中から読み始めるとか、で、また Kindle に戻ったらそのページから始まるとかっていうのができるんで。
便利。
そうそう、便利なんだよね。どの端末からでも読める。
チームです。
なんで、本が好きな人にはかなり Kindle おすすめです。まあ、モクソみたいにね、iBooks で買ってる人には、ちょっとね、手を出せないものになりますけど、
う
ん。
そうですね。
ぜひ、興味ある人はね、本が好きな人は Kindle で、買ってみてはいかがでしょうかと。
買ったら読むかな、本。
ああ。そうね。買ったら、やっぱ買ったら読むんじゃない？
フッチなんて別にいいじゃん。職場に本がいっぱいあるの。買ったところがいいんでしょ？
買えばいい。
内山先生なんて。まあその最新感が欲しいとかだったら違うけど。
うん、確かにね。
借りればいい。
もう借りる、だよね。そう、借りるのがもう癖になってる人だったら多分それで全然いいと思うんだよね。
うん、
まあ、そんなに図書館が近くにないとか、まあ、本はまあ所有しておいて、こう、なんでね、いつでも好きな時に読みたいとかさ、ね、まあ、取っておけば別に、特に Kindle とかだったら、本当に旅行先でも別に、まあ、ネット環境さえあればまた取り出すこともできるんで、
うん。
やってると。もう僕は漫画とか全部 Kindle で買ってるんで、
いいっしょね。持ち運びが、そのなくていいっていうのがいいと思いますね。うん、そうそう、パッと取り出せるみたいな。
今だから、漫画含めて450冊ぐらいは Kindle で。
すげえ。
なんか、曲をなんかね、持ち歩くのはなんかもう、当たり前のようになってるけど、なんか、本を450冊常に持ち歩いてますっていうと、なんか、まだちょっと、馴染みがないですね。
まあその中でも、なんていうの、端末に入れてるのは30冊だ、ね。
うん。
だから、あとは全部クラウド上にあるから、
はいはい、
ネットを介して、いつでもまあダウンロードすれば読めるっていう。
う
感じになってますね。いや、なんか、あれだね。自分のおすすめの本とかを言うとなんかでも恥ずかしいよね。こういうの読んでるんですか
それなんかアメトークでもそういうこと言ってたっけ
な。ああ、なんか言ってたんだ、それは。
自分のなんかね、やっぱ趣味を、趣味っていうか、あるように、なんかね、ちょっと恥ずかしい気持ち。
恥ずかしい感じ。
あ、そんなの読んでんすかとか、あ、そんなの好きなんですかみ
たいな。うん。思われそうで。嫌ですけど。なんかね、ちょっとかっこいいのをさ、読みたくなるじゃん、そんなん言ったらね。
ああ。
うん。
でもね、あれ、俺別にこれ冗談抜きで、あれだよ、孫子ってわかるかな。
ああ、その、うん、あれですか。
孫子。
論語とかですか。
論語。
そうそう、兵法の方だね。
うん。
わかってねえな、あいつ。まあ、その孫子とかをね、買って、まあ、読んでますけど。
すごい。
あの、いや、わかんないこともたくさんあるよ。もちろんね。でも、なんていうの、まあ、論語もそうだけど、さっき話に出た。論語とか孫子とかは、やっぱりあの、何百年前とかに書かれたもので、いまだにほら、それが、
うん、
なんて言うんだろう、内容が今の時代でも使えるっていうことは、やっぱり、
うん、
それだけの意味があることだから、
うん
うん、って思って、なんとかこう、読んでますけどね、一日一個とかで。
短編集みたいな感じなんですか、孫子って。
いや、あの、章になってて、
あ、何章とかか。
そう、まあ、1とか、あの、道とか、二天とか、なんかそういうふうに分かれてんだよね。
へ
ぇー。まあ、兵法の話だから。
普通のあれなんですよね。普通の文になってる、なってるんですよね。文に。
文という
か。漢文じゃないですよね、さすがにね。
あ、あのね、最初に漢文があって、それを、もう、なんていうの、本当のレテンとかの漢文がまずあって、はい、その後に、それを日本語読みしたものがあって、
あ
で、その後に、
解説みたい。
解釈。
解釈。
ある。
すげえ。もう全然わかんない。1、2点。こう、レテン。
うん。全然わかんないけど、わかんないけど、一応読んでみるっていうね。あ、で、まだわかんないんだな、みたいなところがあったりとかさ。多分、今はわかんなくても、また次わかるかな、とかね。
うん。
本は時間のね、いい潰し方にもなるし、いいんじゃないですかね。あの、もちろんその、古い本じゃなくてね、その小説でもいいし、いわゆる新書と言われるビジネス本とかでもいいし、うん、ちょっとね、僕こういうのおすすめですよとかなんかあったら皆さん、聞いてる方もね、どしどし、ご応募ください。うん、今どんなのが、あるんだろうね。
なんだろう。
俺もなんか最近は新書とかがやっぱり読むことが多かったから、
うん、
例えばほら、ま、ほら、片付けの魔法だっけ。
ああ、
はい。
とかさ、そういった方がさ、ピンとくるよね。なんていうか、売れてるっていうところに。
うん、
小説だとどうなんだろうね。火花と、あと、羽田圭介のスクラップビルドぐらいしか思いつかないな。
うん。
まあ、ぜひ、ちょっとね、皆さん、おすすめがあったら、まあ、さっきも言いましたけども、こちらまでぜひ、教えてください。じゃあ、そろそろ、今日はね、時間にもなりますから、今日はちょっと放送が、プツプツ切れていたかもしれ
ません。乱れてましたね。
はい。みんな放送のちょっと電波が乱れてましたけども、ご了承くださいということで、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。